じゃあ一節から読みましょう。
その時レビ人の一族の頭たちは祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人諸部族の一族の頭たちのところに来て、
この祭司エルアザルとヌンの子ヨシュア、この二人を通して割り当て地を、ね、くじを引く、その、主催だったんですね、この二人が。だからその前に来て、私たちはどこを占領すればいいか、私たちの割り当て地はどこかということが決まるんです。もちろん主がそのくじを引くようにされるんですけど、二節。
カナンの地のシロで彼らに告げて言った。主は私たちに住むべき町々と家畜のための放牧地とを与えるようモーセを通して命じられました。
じゃあこのモーセを通して、神様がモーセを通して、各土地分解するそのように、命じたんですね。その命令通りにしたです。三節。
それでイスラエル人は主の命令で彼らの相続地から次の町々とその放牧地とをレビ人に与えた。
だから20章と21章がね、このレビ族に対するその割り当て地であります。レビ族は自分たちが戦って占領するそのことはなかったんですね。だから12族が取ったその土地の中で彼らにくじを引いて割り当てられる、その地が決まったんです。4節。
エハテ諸氏族のためにくじが引かれた時、ユダ部族、シメオン部族、ベニヤミン部族のうちからくじによって13の町がレビ人の祭司アロンの子孫のものとなった。
このように13の町がこのようになった。まだこの6節にもね、13の町が与えられた。このレビ族にもね、いろんな族がいるんですけど、その族がくじを引いて13族、8節にもね、くじによってレビ人に与えられたとね、そのことが書いてあります。それでずっとその言葉が続くんですね。43節。
こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。
じゃあこのように主がですね、主がイスラエルの先祖たちに与えると誓った地を、約束の地のことがね、主が言われた通りになりました。イスラエルが与えられた、イスラエルに与えられたので、彼らがそれを占領してそこに住んだとね。44節。
主は彼らの先祖たちに誓ったように、周囲の者から守って彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。
じゃあこの主が彼らに安住を許された、それで彼らに立ちはだかるものはなかったという。だから主がそのように後ろでね、後ろか前もって主が全てを占領してくださったんですね。だから彼らは主に従っていけばその道が開かれ、そこに安住するようになったんです。これが安息ですよ。主に従って、主に従順していけ けば主が安住、安らぎ、安らかに住む、その安住。40個節、
主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した、
みんな実現した。じゃあこれが主が約束されたもの、約束された通り彼らが占領する、従順したんですね。従順してそこで敵が彼らと戦うことはできなかった。それで安住した。神様が良いものすべて彼らに与えられた。それですね。じゃあこれが土地分、割り当てるその土地のことです。じゃあヘブル書4章に行きましょう。4章1節から、
こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちを恐れる心を持とうではありませんか。
じゃあこの言葉、こういうわけで神の安息に入るための約束、約束の地ですね。神様がそこを約束したんです。約束はまた残っているので、ですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようにことがないように、私たちは恐れる心を持つのではありませんか。じゃあさっきも言ったように、彼らが大祭司エリアゼルとヌンの子ヨシアの前でくじを引きました。あなたが占領する場所はこの場所よ。その部族ごとにね、まだレビ族はその部族が取ったところでこうくじが引かれました。このような場所、神様がこの部分を占領しなさい、まだ7つの部族がまだ土地を占領できなかったんですよね、彼らは。だから占領するようにヨシアが一つの部族から3名ずつ集めました。それで3名ずつ21名がね、この占領するそのところの地図を書いて持ってきました。その地図を見ると、ああこの部分が私が住む場所だということですね。じゃあ自分たちが安住する場所、神様が与えられたと、それを信じることと占領することが必要です。占領する、占領ということは従順ですね。従順、神様がこのところに神の民、選んだ民がまだいるという、このパウロにも、だから恐れないで大胆に語りなさいと言われました。そのように神様は私たちに約束をしてくださいます。その約束、まだ私たちがこの賜物と自分の量ですね、どれぐらいのものを所有できるかということは、それぞれ主によってくじによってこう引かれるんです。それが約束ですよ。カナン地に入る約束、その約束を握ってそこに入るんですよね。入って戦うんです。信仰の戦い、それでそれを占領する。占領したら、占領しようとするとき主が一緒に戦ってくださって、敵を立ちはだかるものがないように、 約束したもの全部与える、これが安息、安住、安住、安心して住む、そのことですよ。だから神様がじゃあカナン地だ、約束の地だ、それを私たちに与えられている、これは天国ですね。天国、天国はどこにあるかというと私たちの中にあるね。向こうの天国もあるんです。私たちが体がなくなるとこの霊が霊的なものになる、そしたら霊はもう発祥、実感関係がないからね、すぐ天国よ。だから天国はあっちだこっちだではなくて霊の中にある、あなたの中にある、精霊によって喜、喜び、平安だと。だから私たちが木の土地を取ること、木の生活、聖なる喜び、私たちが喜び、私たちを喜びをね奪おうとする者たちがいるんですよ。その時にはね、私たちがこの神様が私たちに立ちはだかるものはないようにしてくださったから、イエスの御名によって、イエシュアの御名によってこの者よ出てけ、すぐ戦うのよね。だから喜、喜び、平安、平安というと安住、安住ですね。だからこのようなことは主がもうエジプトの時から約束されました。それで彼ら出発したんですね。しかし荒野でね、まあ環境見てブツブツブツブツ不平不満を否定的な話をしました。主は私の耳にした通りにすると、これは恐ろしい言葉ですよね。だから私たちは絶対否定的な言葉を言ってはならないんです。この約束の地、カナン地、天国、私たちが約束されています。聖なる契約、昨日ね、聖なる契約、聖なる、まあ、言語ではカバナントですね、永遠に変わらないカバナント、それがあること。しかしサタンはそれを打ち壊そうと必死に戦いを挑んでるんです。だから私たちがその約束、私たちが従順して取るべきところ取るんです。私は喜びが私のものだ、否定的な思いを出ていけ、それと戦う。だから従順、自分の立場が今天国、約束の地、だから私たちが取るべきものが何であるかしっかり地図で書いてね、ああ神様がこれをもうすでに私たちに約束してくださったんだ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、ああこれだ、御霊と一緒にそれ取るんです。しかし不従順して、不平満して、それがなくなる、それは自分の責任をね、神様が与えられたものを自分が失う、自分はもうどんどんどんどんどんどんどんどん否定的、否定的になってね、もうある人は自殺したり、それで人生を終わる、全部自分のあれよ。しかし私たちがね、それをヨシュアとカレブのように取るべきものを取る、私は主が与えられたのは喜びだ、愛だ、義だ、 それで、この求める、それで宣言する、そうするとその通りになります。いつも喜ぼうとするとき喜びが来るのよ。そうでしょ。今が重要よ、今が。しかし過去の傷とかがね、こう思い出すと怒りが来る、許せないとかね、それに捉えたらいけません。それは流すことよ、流す。過去が支配しない、過去が支配しないためには今現在を生きることよ。天国を生きること、幸せは今よ、天国は今よ。だから、死んでみなくちゃ天国と地獄を分からないと言ってはダメよ。聖書ははっきり言うんでしょ、今が天国だと。今あなた方の中に天国があると。だからそれをね、今は取るんですよ。今行って従順して喜びの土地を取ります。喜ぼうと自分がね、そのように従順するとね、まあ最初は喜びが全然わからないね。けど呼び水を入れて喜ぶ喜ぶ、ピョンピョンピョンピョン、そしたらそれがピョンピョン出るんです。だからこのカナンの人、ね、私を宇宙にさせるもの、こういったものたちを見るんじゃなくて、また過去の失敗を自分が見るんじゃなくて、見る、今天国を今所有しようとする。だから従順よ。私たちはもうすでに天国がイエス・キリストによって約束されてあります。だから今取るね、今が救いの日です。じゃあ2節、
福音を聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。
だから、いや、神様は私たちを救って今カナン地を与えた、天国エデンを与えた。だからそのようにね、自分がそれを信じることよ。信じる、信じないと絶対来ないよ。だから天国は今よ、今私が生きると未来も生きる。過去に私たちが、捉えられたら未来も過去と一緒になる。これがつなぐから。しかし今私が心変えて御言葉で信じ、ハレルヤ、今私は天国を取ります、従順します、御霊と共にヨシアとカレブと取ります、喜びは私のもの、平安は私のものだ、安住。そうすると私たち立ちはだかるものはなくなるって、ないって、それで、ね、本当に実現されるんですよね、カナン地が。それがずっと続いて天国まで行くのよ。私の息がパッと止まったらそこが天国よ。だから信仰よ、信仰、信仰が重要ね。三節、
信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創生の始めからもう終わっているのです。
だから御業はもうすでに done, finish, it is finish、ね、イエス様がまた全て支払ってる。天地万物も全部完了、 そしてイエス様が全部支払ってる。それを信じて私たちは罪が許されたその土地に住む、私は癒しが私のものだ、これが信じることを信じて取る。信仰というものはね、このイスラエルの人々が21名がこの地図を変えたようにね、書くのよ。ああ私の土地は喜びの土地、私が取るべきことはこの鬱ではない、鬱は迦南地よ、それを取ってそれを変えるのよ、こう不安でイライラするんではなくて、恐れではなくて、シャロン、平安であります。信じたらそれを取る、だから皆さん、過去という、明日言おうとすることが全部徹底をね、過去という傷というものは経験よね、それが自分を支配してしまったらいけません。思いの中にもそうですよ、思いを流すこと、流してこの現在のこの御言葉、約束、天国で満たす、じゃあ信仰よ、信仰。だから信仰というものは望んでいることからの確信です。確証、絵です、絵、地図を描いて持ってきた、これが信仰なの、信仰。じゃあ4節
というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、
じゃあ不従順のゆえに、アラノで全部カナン地には入れなかった。だから信仰が重要、信仰、信仰によって私たちはカナン地に入ります。7節、
神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。
だからね、天国は今よ、今、救いは今です、癒しも今です、許しも今です、ね、今平安、今喜び、今取ってないと、後に取る、後はないよ、後は今現在取ったものが後になる、今現在過去を取ったものは未来も過去になる。しかし今私たちが信仰によって天国、主の約束を、救いを取ったら、今も天国、未来も天国で、ね、だから今、今が重要。私たちが今、私たちが何を考えているか、多くの人たちは否定的に過去にとらわれ、過去、過去、過去、自分を傷ついたこと、自分をね、損害を与えたりと、もうそれを考えるのよ。そしたら気持ちがこうダウンになる。それじゃない。それを水で流す。流して今生きるのよ。今。今天国を生きる。今が重要よ。今じょね、ダビデが今、今だと言ってる、救いというものは全部今よ、過去神様が安息を入られた、それを信じたら今安息よ、ね、未来の、もう景況とか言ってるんですけどね、それを信じたら今主と会ってるんですね、空中で、私たちが その主のビザのところに主と会うんです。だから皆さん信仰というのは今よ、今、今が中、今の延長が未来で、発生す。
もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。
これはイエス・キリストによって、この永遠の安息があるということですよね。出世し、
神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順な霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか、
じゃあ不従順ということ、神様が私たちに乳と蜜が流れる血を与えられました。平安を、安住というものを与えられました。喜び、エデンという喜びを与えられました。それを信じれば今取るよ、今取りなさい。気持ちが今、気持ちがなんか子供たちの賛美が思い出すけどね、今よ、今信じて従順すれば、占領すれば、自分のものですね。喜びの土地、エデンの土地、自分の土地になります。そうじゃないとね、そんなにいい約束があるのにその約束を信じないからね、どんどんどんどんどんどんどんどん落ち、落語するんだよ。それは自分の責任でしょう、ね。神様は全部これを約束されたのに、それを信じなくて、ね、そこをずっと落ちて落ちて、自分を捨てる人もいる。そんなことしてはいけません。それを信仰でピューッと上げる。12節、
神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
だから私たちのこの落ち込んでったものをね、上にふわっと上げる、そのものは御言葉よ。だから御言葉、約束に立つと立ちはだかるものはない。主が約束された通り祝福してくださいます。だからこの両刃の剣のようだと、その御言葉で私たちは病も癒され、罪も許され、このね、この過去の傷も全部立ち直る、一番いい方法は過去は思い出さないこと。思い出さないためには今御言葉で集中する。天国は今、私たちが安住して定着して生きることであります。13節、
作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。
大祭司、さっきレビ族をね、こう割り当て地を与えた。20章ではね、このこっちに6つ、こっちに6つ、3つ、6つの逃れ町がありました。これは許されるという意味なんですよね。だから 私たちは全部失敗があるものよ。けど大祭司がおられる。大祭司が私をこの逃れ町に受け入れる。私たちがね、人を憎んだりしたことは殺人の罪だと、ね、その殺人の罪に気づいたらね、すぐ大祭司に走って、大祭司よ、私が人を憎みました、殺したんです、許してください、そのような場所があるとですね。それも天国ですよ。15節、
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです、
だから主が天から地上に人間になってこられた。だからイエス様は 100% 神様、100% 人間です。私たちと同じ弱さを持っている。ただ唯一一つ違うのは罪がないこと。私たちの罪を背負うための罪がないお方として来られたんですね、だから私たちの弱さを全部経験しておられるから、全部助けることができる。だから今助けます、ね、今頼れば救いが今です、ね、16節、
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、
だから恵みの御座も私たちの今中にあると言うんですね。だから恵みの御座に私たちが近づこうと、折にかなった恵み、あらゆる、ことですね。折にかなった、じゃあだからカナン地は今私たちの目の前にあります。そこが約束されてます。それを、この占領するね、約束を信じて占領して、そこに私たちがシャロン安住すること、それは主の願いであります。